はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは鹿児島県出水市臨済宗相国寺派観音寺住職柴原正蔵さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
柴原さん、お久しぶりです。
本当にお久しぶりです。
このラジオはいろんなきっかけで、あ、そろそろいよいよこの方に出ていただこうみたいなのをこう、まあランダムにやってるんですけど、
はい、
大変久しぶりにご連絡をいただいたんで、あ、きっとこれが柴原さんのタイミングかなと思って
ありがとうございます。まあ、私も本当に松本さんと連絡するタイミングってなかなかなかったんですけど、幸か不幸かのですね、自分のフェイスブックがですね、なんかよくわからないアカウントに乗っ取られまして、で全部もう一度友達を申請し直すっていうことになりまして、で、松本さんにこれがご縁で連絡したら、今日なぜかお誘いいただいたという形になりまして、ありがとうございます。
いやいやいや、なんかね、乗っ取られた、ことも悪くなかったかなっていう、
そんな
回になればなと。
そうですね。
このラジオ、まあ、気づけば長く続けてきまして、
はい。
これは、柴原さんとご縁のあるお坊さんたちにも、はい、出ていただいて何人かいらっしゃるかなと思うんですけど、
はい、臨済宗のお坊さん、まあね、結構何人か出てらっしゃいますけど、うん、もちろん、まあ、やっぱり禅宗の方とか、あと、まあ、私も住職塾というのに参加させていただいたので、そこでご縁がある方とか、まあ、何人か多分登場していただいてるかなと思います。
はい、はい、その一人が吉村さん。
あ、
うん、
吉村さんは、広島の普門寺さんですけど、
吉村松陽さん、
はいはいですね。ですね、私大学の時のサークルの同、まあ、同じサークルに行って仲良くさせてもらってた、で、まあ、心理学のサークルだったんですけど、まあ、そこで、彼と初めて会いまして、本当に4年間仲良くさせてもらったり、いろんな面白いことを一緒にさせていただいて、それが今でも続いてるっていうことになってるかなっていう気がしますね。
心理学系のサークル。
そうです、はい、大学の、私学部も心理学だったんですけど、
はいはい、
まあ、そういうサークルがあって、そこに、広島から来た、今もね、シュッとしてるんですけど、昔もシュッとした感じの、ちょっとこう、その頃はちょっとおしゃれな格好してましたけどね、彼も。
そう、はい、髪の毛生えてましたからね。
はい、髪の毛生えてましたね。はい、はい。そうなんです。まあ、それもあって、仲良くさせてもらって、まあ、その後彼が彼岸寺とかね、いろんなことを、精進によりとかいろいろ活躍されてらっしゃる。
そうですね。
はい、見てるんですけど、まあ、心理学のつながりでずっと、はい、今でもいろんな話をしたりとかすることが多いなという気がします。
あとは、臨済宗だと。
ああ、ですね、その大学に行ってた時なんですけど、私、親から、大学に出るんだったら必ずお寺に、こう、住み込めっていうのがお寺に行く、大学に行く条件だったんですね。で、京都にいるとき、京都で浪人してたんですけど、京都にいるときもお寺に住み込みさせられ、そして、 大学も東京に行くことになって、大学もお寺に住み込みすることになっちゃってですね。で、まあ、ね、今あんまりないですけど、昔書生さんみたいな感じで、はいはい、お寺のことちょっと手伝ったりとかするっていうことで、はい、それで、東京の世田谷の龍雲寺さんっていうお寺さんに、はい、住み込みすることになってですね、今、ここにも出てましたけど、細川慎介さんっていう和尚さんがいらっしゃいますけど、まあ、細川慎介さんと小さい頃から、小さい頃って、まあまあ、大学生ぐらいからずっとお付き合いがあって、まあ、その後もそうですね、修行の道場も一緒になったりとかしてですね、ずっとお付き合いがあるということが続いてますね。はい。なんか、そうなんです。だから、ね、その後、松本さんともこうやって、お会いすることになって、どこからどういうふうにその人間関係つながるのかっていうのは、お坊さんの世界狭いですけど、あなたもここでつながったのみたいなことって本当によくあるなっていう。
そうですね。
ですね。はい。
まあ私の柴原さんといえば、まあ一つがその、そうですね、心理。
はい。
サイコロジーの心理ですね。
はい。
うん。がありつつ、まあやっぱり、禅僧であり、うん、で鹿児島なんですよね。
そうなんです。鹿児島はやっぱりかなりね、レアキャラといいますか、
うん、
鹿児島県にお寺っていうのはおそらくですけど全国でトップクラスに少ない県なので、
はい、少ないです。
ですよね。
はい、私も未来の住職塾をやるにあたって都道府県別人員数をだいぶ調べたので、鹿児島、はい、少ないな、
そうなんですよ。
歴史的にもな、まあ、経緯がありますからね。
そうなんです。それで、まあ、鹿児島県で私禅宗の臨済宗っていう宗派なんですけど、お寺5軒しかないんですよね。
うん、
で、まあ、うちの宗派だけじゃなくて鹿児島県全体もすごい少ないんですよね。まあ、だから例えば鹿児島市って60万人ぐらいいるんですけど、
うん、
お寺が確か100軒ないんですよ。
お、
だから割り算するとどのぐらいですかね。
人口比でいうと、まあ、100軒だとしても6000人ですからね。
ですよね。うん、だから6000人に1軒ってものすごい数の少なさだと思うんですよね。
うん、
だから、まあ、ほとんど浄土真宗のお寺さんが多いんですけれど、でもまあこれもよく有名な話なんですけど、まあ花ね、花をお墓にあげるのが消費量が全国1位みたいなことがあったりとかして、なんか、
へえ、
らしいですよ。うん、だからまあやっぱりこれって熱心なんですけどお寺が少ないのは、なんか一番有名なこととしては廃仏毀釈っていうのが、
ね、そうですね、
明治にあって、うん、まあ鹿児島県はお寺が全部その時に廃寺になってしまったっていうことで、
すさまじい、
はい、
ええ、
お寺が全部ね潰されちゃって神道になったんです。で、まあうちのお寺はちょっと古いお寺なんですけど、やっぱり一回潰されて、お寺自体も10年間ぐらい潰されたんですけど、まあなぜか、鹿児島県内でももう数えるぐらいしかないんですけど、まあ元通りのところに一応お寺が戻って、ご本尊とかもどっかに隠されてたのを出してきて、みたいな感じで、まあ、まあお寺が元通りになりました、みたいな感じでいるので、本当にもう、本当にレアキャラ中のレアキャラというんですか、うん、まあすごいこう鹿児島では珍しいですねってよく言われますね。本当ね、
うん、
お寺の昔の雰囲気がそのまま残ってるみたいな感じなんで、
はいはい
はい、だからね、浄土真宗さんなんかは本当多分江戸時代は禁止だったので、はい、そこから信教の自由が広がってから 一生懸命広げられて、ね、開教されて、お寺一生懸命されていらっしゃるから、まあ、新州、すごい新州さんって熱心なイメージが、自分は鹿児島の中ではありますけどね。
はい、はい。
うん、
まあ、そんなレアキャラの、柴原さん、
はい。レアです、レアです。
で、ありつつ、まあ、私の勝手なイメージですけど、まあ、イメージだけじゃないと思うんですけど、非常に、理路整然と話される。
全然、
そんなことないですか？
全然、そうではないんでしょう。これ、どうなんですかね。まあ、自分の専門に関することは比較的、まあ、知ってることが多いので、理路整然と話すとは思いますけど。どうでしょうね。
いや、なんか、こう、理性派っていうのも変ですけど、うん、なんかそんなイメージがありますけど、
まあ、
そのイメージ通りなのかどうなのか、まあ、あんま気にせず今日は喋っていただければと思いますが、
はい。
はい。で、そうですね。まあそんな鹿児島なんですが、そうですね。その、観音寺って、臨済宗に多いんですかね、名前として。
あんまり聞いたことないです ね、うん、ね、いろんな宗派でちょこちょこ観音寺さんってあるらしいんですけど、
はい、
お寺がすごい、古いんですよね、もう800年ぐらいになるんですけど、最初から臨済宗で、昔の、まあ、感じて応じるっていうね、
うん、
本当にちょっと真言系みたいな名前ですけど、本当に、
はい
はいはいはい、だけど本当にそういう名前のお寺さんで、昔からあるお寺さんって最近ね、のお寺さんではないので、結構古いので観音寺っていう名前らしいですね、
うん、私は仏教の言葉で観音堂光っていう言葉が、まあ勝手に気に入っているんですけど。
あ、本当ですか。
ええ
ー、はい、観音堂から来てるんです。はい。
あ、なんですね。
はい、うん、もちろんですね。はい。
はい、
だから、やっぱり、感じると応じるですから、本当に。うん、リアクションが、はい、大事っていうお寺。
リアクションが大事なお寺ですね。
ですよね。はい、だから、やっぱり、リアクションをね、大事にして、はい、皆さん方とやりとりするっていうことを、まあ、本当に、ね、うん、大事にしてるかなと、自分では思ってますけれども、観音寺なので、はいはい
はい、住職歴はどのぐらいになりますかね。
住職になっては10年ですね、ちょうど今年で10年ですね、
うん、
でもまあお寺に帰ってきたのは20年ぐらいになります。はい、
で、うん、
住職になって10年かな、
うんうんうん、
はい。
あれですか、もう修行を終えてからも即戻り。
ああですね、実はまあそうですね、まあ最初修行に入る時もまあ仕事をする してるのをやめて、
はあ、
まあ、もっと言うと、まあ、大学院に行ってたのを中退して行ってるので、うん、まあ帰ってきてからも、まあすぐ帰ってくるかどうかっていうのをすごく迷ったんですけれども、まあそこは、ですね、実は、いわゆる修行道場を引いた後にですね、最初に、普通だったらうちのね、お寺とかに、師匠とかに相談するんですけど、私、大学院の時の指導教授に、挨拶に行きまして、
うん、
で、まあ本当だったらば、大学院に戻って、私大学院の時マインドフルネスとか、まあ、そういう関係の研究してたので、まあ、ドクターに戻って、まあ、できれば留学とかを考えてはいたんですけれど、うん、まあ、その時に、大学院の指導教授ですね、まあ、指導教授が、もう君はもう実家に帰ってちゃんとお坊さんとして仕事を しなさいっていうふうに言われたんですよね。はい。
わざわざ相談に
いて、まあ、できればね、せっかくね、修行も終わったんだし、そろそろ研究の方に戻ったりとかしてくれればいいんじゃないとか言われて、期待してたんですけど、
はい。
はい、はい。で、その時にですね、面白いお坊さんがいるから、ちょっと会わせてあげるから、うん、ちょっと来てっていうことで来て、で、お会いしたのが、実は藤田一生さんでした。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、そんなつながりも。
で、
それ知らなかった。
はい。藤田さんが日本に戻ってきてすぐぐらいだったと思うんですけれど、もう20年ぐらい前かな。
で、じゃあ、アップデートする仏教以前、
ね。もう全然、ね、だいぶ前ですよね、うん。はい。で、まだ、私の指導教官の先生が、昔から何かご縁があって、藤田さんのことを存じてたんだと思うんですけど、藤田さんを紹介してあげるからということで、藤田さんにお会いして、まあ、藤田さんもね、大学院の時に心理学やってらっしゃったので、うん、まあ、それもあって、お坊さんどういうふうにこれから活動していくとか、まあ、どういう生き方がいいかっていうのをちょっとご相談したことも少しありました。
はい、ちょっと、じゃあその辺をまた聞いていきたいと思いますが、じゃあ一旦この辺でありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
日蓮宗大法院の草野妙慶と申します。ただいまから妙法蓮華経観世音菩薩不問本第25観音経を読み下し、訓読で拝読させていただきます。本来ですと、お経の前には、勧請や開経偈、終わりにはご回向が入りますが、今回は観音経のみお上げしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。妙蓮華経観世音菩薩不問本第25。その時に無尽に菩薩すなわち座より立って一重に右の肩をあらわにし、 合唱し仏に向かい立て祀ってこの言葉をなさく聖尊勘弁を菩薩は何の因縁を持ってか勘弁音と名付くる仏真に菩薩につけたまわ偶然なしもし無料百千万の苦悩修行あってもろもろの苦悩を受けにこの勘弁を菩薩を聞いて一心に名を称せば勘弁を菩薩即時にその恩情を感じて皆解脱することを得せしめんもしこの勘弁を菩薩の名を保つことあらん者はたとえ誰かにいるとも日も焼くことはとは事故の菩薩の偉人力によるがゆえにもしない水に漂わされんにその名号を称せばすなわち浅きところを縁もし約千万の苦悩修行あって今後瑠璃社公明の単語公約侵入等の宝をまとめるをもって大会に慰安にたとえ国風その全部を浮いてら節気の国に表出せんその中にもしないし一にあって勘弁を菩薩の名を称せばこの上人が皆羅刹の難を解脱することを縁故の因縁をもって勘弁音と名付くもしまた人あってまさに返せらるべきにのとんで勘弁音菩薩の名を称せば彼の取れるところの登場ついて淡々に折れて下脱することを縁もし三千代全国道に中に見てるよ、しょらせつ聞いたって、人を悩まさんと発戦に、その勘弁を菩薩の名を称するを聞かば、このもろもろの秋名を悪言を持って、これを見ることはたまじいわんや、また害を加えんをやったと言い、また人はって、もしは罪あり、もしは罪なきに仲介こそ、その身を権限せん勘弁を菩薩の名を称せば、皆ことごとく断念して、すなわち下脱することを縁もし、三千大天国道に中に見てる音読あらんに、一人の召集あって、もろもろの上人を引き、獣王を祭祀して、権能を強化せん、その中に一人公の将軍をなさん、もろもろの弁断し、工夫すること、売ることなかれ。なんだちまさに真に勘弁を菩薩の名号を称せべしこの菩薩はよく無意を持って修行に施したもなんだちもし皆を称せばこの恩徳においてまさに下脱することをうべしもろもろの承認聞いて共に声を押して南無勘弁を菩薩と言わんその名を称するがゆえにすなわち下脱することを縁無尽に勘弁を菩薩まかざつは偉人の力ぎりたる高等格のごとしもし主張あって意欲をからんに常に念じて勘弁を菩薩を苦行せばすなわち欲を離れることを縁も自身におからんに常に念じて勘弁を菩薩を苦行せばすなわち心を離れることを縁も自口をからんに常に念じて勘弁を菩薩を苦行せばすなわち地を離れることを縁無尽に勘弁を菩薩は格のごときらの大善にあって要約するところを惜しいこのゆえに衆生常に心に念ずべしもし女にあってたとえ難をまとめんとし勘弁を菩薩を礼拝し苦行せばすなわち福徳知恵の難を生まんたとえ女をまとめんとせばすなわち天上嘘の女の昔特本を植えて就任に愛嬌せられるを生まん無人に勘弁を菩薩は格のごとき力ありもし修行あって勘弁を菩薩を苦行礼拝せば福道縁ならしこのゆえに修行皆勘弁を菩薩の名号を受実すべし 無人にもし人あって62億号が者の菩薩の名字を授受しまた形尽くすまで四時期仏が愚役を供養千難寺が心に置いていかんこの天難し天女人の苦毒をしやいなや無人にの模索花肌をし聖尊仏ののたまわく申しまた人あって勘弁を菩薩の名号を授受しないし一時も来拝し供養天皇の二人の福上等にして異なる高等な倹約千万の功においても極め尽くすべからず無人に勘弁を菩薩の名号を授受せば格のごとき無量無変の福徳の利を縁無人に菩薩仏に申して模索聖尊勘弁を菩薩は遺憾して過去のシャバ世界に遊び生かして過修行のために王を徳を弁の力その地下を仏無人に菩薩に突き玉は空前乱し申し国道の修行あって仏心を持って得道すべき者には完全を菩薩すなわち仏心を現じてために王を説き弱子仏の身をもって得道すべき者にはすなわち弱子仏の身を現じてために法を道義正門の身をもって得道すべき者にはすなわち正門の身を現じてために法を説き煩悩の身をもって得道すべき者にはすなわち煩悩の身を現じてために法を説き大釈の身をもって得道すべき者にはすなわち大釈の身を現じてために法を説き自在天の身をもって得道すべき者にはすなわち自在天の身を現じてために法を説き大自在の身をもってどうすべき者にはすなわち大自在天の身を現じてために法を説き天台将軍の身をもって得道すべき者にはすなわち天台将軍の身を現じてために法を説き毘沙門の身をもって得道すべき者にはすなわち毘沙門の身を現じてために法を説き正王の身をもって得道すべき者にはすなわち正王の身を現じてために法を説き長者の身をもって得道すべき者にはすなわち長者の身を現じてために法を説き孤児の身をもって得道すべき者にはすなわち孤児の身を現じてために法を説き再観の身をもって得道すべき者にはすなわち再観の身を現じてために法を説きバラモンの身をもって得道すべき者にはすなわちバラモンの身を現じてために法を説きビクビクにウバソクバイの身をもって得道すべき者にはすなわちビクビクにウバソクバイの身を現じてために法を説き長者工事再観バラモンのブニョの身をもって得道すべき者にはすなわちブニョの身を現じてために法を説き道南道尿の身をもって得道すべき者にはすなわち道南道尿の身を現じてために法を説き天竜夜叉剣夏場修羅カルラ金七孫らが人品人道の身をもって得道すべき者にはすなわち皆これを現じてために法を説き修根五人をもって得道すべき者にはすなわち修根五人を現じてために法を説く無人にこの勘弁を菩薩は格のごとき苦毒を成就して主樹の形を持ってもろもろの国道に遊んで修行を道脱すこのゆえになんだちまさに一心に勘弁を菩薩を供養すべしこの勘弁を菩薩まかさつは不意急難の中においてよく無意を施すこのゆえにこのシャバ世界にみなこれをごしてセブンシャトス無人に菩薩仏に申してもさぐ聖尊我今まさに勘弁を菩薩を供養すべしすなわち首の十王十の洋楽の下敷悪戦両言なるを解いてもってこれを与えこの言葉をなさぐにしゃこの大勢の人望の要楽を受けたまえ時に勘弁を菩薩あえてこれを受けず無人にまた勘弁を菩薩にもしてもさくにしゃ我らを哀れむがゆえにこの要楽を受けたまえその時におどけ勘弁を菩薩につけたまわくまさにこの無人に菩薩を呼びし修天入夜叉剣奪は修羅カルラ金七孫らが人品人道を哀れむがゆえにこの要楽を区別し即時に勘弁を菩薩もろもろの自重を呼び天入人品人道を哀れんでその要楽を受けは勝手に運動なして一分は釈迦牟尼仏に立て祭り一分は他を仏頭に立て祭る 無人味関税を摩擦は核のごとき自在人命にあって、シャバ世界に遊ぶその時に無人味菩薩芸を持って到底模索。世尊は妙相そのまりたまえりわれ、今重ねて彼を問い立て祀る仏師、何の因縁あってか名付けて完全温度する妙相を具足したまえる尊厳を持って無人味に答えたまわく。何時間の農業を聞けよく、もろもろの法上におずるぐでの深き子と海のごとし子を、一文字犠牲した天の具の仏に仕えて大少女の願を起こせりわれ、何時がために略して投函。なお聞き及び身を見、心に念じて虚しく過ぎざればよく、小の句を滅すたと以外の心を起こして大いなる家業に押し落とされんに。あの観音の力を念ねば家境返事で行けとなら、あるいは後悔に漂流して流行初期の南波乱に、あの観音の力を念ねばハローも不することをあたわし、あるいは趣味の目にあって人に押し落とされんに、あの観音の力を念ねば火のごとくにして、国に従前あるいは悪人に追われて今後天より堕落せんに、あの観音の力を念ぜば一応もうすことはたわじ、あるいは音族の囲んでおのおの剣を取って害を加うるにあわんに、あの観音の力を念ぜばことごとくすなわち自身を起こす、あるいは男の国を手つみせられるに望んで命をわらんと発せんに、あの観音の力を念ぜば剣ついでだんだんに折れな、あるいは肩に集金せられて子息に仲介をこむらんに、あの観音の力を念ぜば昨年として下脱することを縁、中層もろもろの毒薬に身を凱旋と捨てられんもの、あの観音の力を念ぜば帰って本人に尽きな、あるいは暮らせ独流書きとにあわんに、かの観音の力を念ぜば時にことごとくあえて外政寺もしは苦十位女子で同期下層の恐るべからんに、かの観音の力を念ぜば毒無縁の方に足難患者及び復活低毒縁かの燃ゆるがごとくならんに、かの観音の力を念ぜば声についておのずから帰りさらん、大空勢天神あられよ裏地よいなる雨を注がんに、かの観音の力を念ぜば時に応じて昇賛することを縁、衆生婚約をこむって無料の組を責めんに、観音妙地の力よく世間の苦を救う神通力を不足し、広く地の応弁を主して実法のもろもろの国道に国として身を現ずざることなし、主のもろもろの悪臭時刻期畜生小老病死の具もてようやくことごとく滅せしむ心感症状感光大地へ感悲願及び時間あり、常に願い常に戦後すべし福症状の光あって虹もろもろの闇を足よく災いの負荷を伏してあまねく明らかに世間を照らす非体の外来心のごとく人員の妙も大運のごとく甘露の奥義を注ぎ煩悩の炎を滅上す上昇して感情を得軍人の流れ浮いてんに、あの観音の力を念ではもろもろのあだことごとく退散せん、妙音関税音煩の解消を消費で言論あり、この故に滑らかなく常に念すべし念弁に疑いを生ずることなかれ、関税音上昇は苦の自悪においてよくためにえごとなれり、一切の愚毒を愚して次元をもって衆生を見る不従の海無料なり、この故に将来すべし、その時に時事菩薩すなわち頼り立って進んで仏にもして模索、世尊も死修行あってこの観世音菩薩本の時代の御不問次元の神通力を聞かん者はまさに知るべし、この人の功徳少なからじ 仏子の右門を解きたもどき主樹の味まん四川の主女みなむととのあのくたら三脈三菩提の心を起こしき南無妙蓮華経南無妙蓮華経南無妙蓮華
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。